自然が生きる、人が輝く、交流の町胎内、新潟県胎内市、地方胎内、2025年2月1日号、ナンバー449をお届けいたします。主な内容、人権啓発情報、ボリューム20、人らしく生きる、確定申告、所得税、市県民税の申告が始まります。特集、みんなでつなぐ交流の輪、アプリでも司法体内を配信しています。QR コードあり。体内市公式 LINE、QR コードあり。表紙の写真、写真7枚。写真1、中学生が真剣な表情で料理の盛り付けをしています。写真2、砂浜で小学生と中学生が一緒に砂山作りを楽しんでいます。写真3、園児と小学生が前の子の両肩に手を置いて一列になっています。向かい側にも同じ一列があり、それぞれの列の先頭の子がじゃんけんをしています。写真4、地域の大人と中学生が草取りをしています。写真5、体育館で胎内ディアーズの T シャツを着た男性が赤いフットボールを持ち、赤白帽をかぶった生徒たちに説明をしています。写真6、白線が引かれたグラウンドで高校生と体操着の小学生が笑顔で競争しています。写真7、フィリピンの小学校との交流でつながっているオンライン画面です。写真終わり。特集、みんなでつなぐ交流の輪。胎内市の小中学校では、互いに切磋琢磨し高め合うことを通して、向上心や豊かな社会性、互いの違いを認め合う感性などを子どもたちが身につけられるよう、学年間交流、市内外の学校間交流、保育園、子ども園との交流、高校や大学との交流、地域との交流など、さまざまな交流活動を進めています。交流することが目的ではなく、交流することを通して、他校やそれぞれの地域の良さを知り、子ども同士が刺激し合って向上心が高まる姿が見られます。どちらか一方ではなく、双方にメリットがある交流となるように進めています。市内の小中学校をはじめ、保育園、子ども園、高校などとの交流の様子を紹介します。子ども園、保育園の年長児を招待しよう。木野戸小と日だまり子ども園。保育園、子ども園と小学校との円滑な接続を目指し、年長児の小学校体験入学や児童会集会への招待などが行われています。11月に木本小学校で開催された友達いっぱいチャレンジワールドでは、校区の日だまり子ども園の年長児を招待し行われました。年長児の子どもたちでも楽しめる出店がたくさんあり、小学生と年長児との温かな交流がたくさん見られました。楽しかった、1年生になるのが楽しみ、といった年長児の感想がたくさん聞かれました。入学を間近に控えた3学期には、各小学校において年長児を招いた体験入学が行われます。1年生教室で授業を体験したり、学校生活の紹介を聞いたりして、小学校生活へのイメージを膨らませています。写真、木野戸小学校の生徒の話を身を乗り出して聞いている黄色い帽子をかぶった子ども園の園児たち。写真終わり。フィリピンの小学校とのオンライン交流。胎内省とフィリピン。今年度は胎内小学校の5年生がフィリピンの首都マニラにある小学校の6年生と食文化を共通のテーマにして交流を深めました。 両国とも米を主食にし、それを使ったお菓子なども多くあること。フィリピンでは3度の食事には必ずお米を食べていることなど、交流を通して新たな気づきにつながりました。フィリピンの小学生に、胎内小学校の良さや胎内市の各地区の特産品や行事などを伝えようと、小道具を用いたり、身振り手振りで表現したりしながら、英語で伝えていました。子どもたちにとって、英語を介してのコミュニケーション能力が高まるだけでなく、ふるさと胎内を見つめ直す良い機会となったようです。写真。フィリピンの小学校とオンラインでつながったカメラに向かって、4人の小学生が話しています。写真終わり。半額御膳がつなぐオンライン交流。胎内省と山梨県笛吹市境川省。令和3年度から胎内小学校では、郷土の偉人半額御膳の嫁ぎ先である山梨県笛吹市の境川小学校との交流活動を続けています。令和6年3月に行われた交流会では、半額御膳をテーマにした交流にとどまらず、お互いの死をよく知ろうをテーマに交流が進められました。境川小学校からの質問を受けて、胎内小学校には築12年の自然豊かなビオトープがあること、米粉を使った唐揚げやパン、カレーが給食のメニューとしてあることを紹介していました。境川小学校との交流や笛吹市と胎内市との比較を通して、胎内小学校や胎内市の自慢できる点に目を向け、それぞれの良さを再確認することができました。ビオトープとは、野生生物が生息することができる空間です。写真。オンラインのモニターに映る境川小学校の生徒たちに向かって話をしている胎内小学校の一人の生徒。写真終わり。黒川中学校区いじめ見逃しゼロスクール集会。黒川翔と黒川中。いじめをしない、許さない、命を大切にする意識を醸成しようと、児童生徒が主体となり、胎内市の各中学校区ではいじめ見逃しゼロスクール集会が開催されています。11月1日の胎内市教育の日、黒川中学校区においてもいじめ見逃しゼロスクール集会が行われ、黒川小学校の6年生による取り組み紹介や小中学生混成グループによる討議が行われました。いじり、あおり、あだ名はそれぞれいじめにつながるかをテーマに、エンタ君という円形のボードを用いてそれぞれの考えを述べ合い、有意義な意見交換となりました。写真。体育館でいくつかのグループが 5,6 人で円卓を囲み、グループワークをしています。写真終わり。炊事小中合同クリーン大作戦 in 村松浜。炊事小と炊事中。地域の海岸をきれいにしようと、毎年地域と学校が連携しクリーン作戦が行われています。小学生と中学生の関わりを増やそうと、1グループ4人、中学生1人、小学生3人で構成で編成し、クリーン作戦が行われました。水分補給した？こっちだよ、一緒に行こう、と小学生を気にかけて声をかける中学生の姿や、中学生が燃えるゴミと燃えないゴミを分かりやすく教えてくれたり、一緒にゴミを拾ってくれたりして嬉しかったと感想を持った小学生の姿など、温かな交流がたくさん見られました。クリーン作戦後、中学生発案のリクリエーション山崩しがグループごとで行われ、どのグループからもたくさんの笑い声が聞こえてきました。写真。小中学生が大勢で村松浜でゴミ拾いをしています。写真終わり。木の戸中学校による地域貢献活動。木の戸中と周辺地域。 お世話になっている地域のために何かできることはないかという生徒の思いや地域の課題を受け、木の戸中学校では様々な地域貢献活動が行われています。一年を通じて、県少年自然の家の敷地内の松葉垣や、北方寺清掃、浜那須の丘除草、水芭蕉群生地の除草、木の戸山桜の植樹などに取り組んでいます。浜那須の丘の除草に取り組んだ生徒からは、この場所を少しでも保ち、きれいな浜那須が毎年見られると良いと思いました。木の戸中生の活動として続けていきたいという感想が聞かれました。地域と交流する中で、地域を大切にしていきたいという思いが生まれ、その思いを形にして活動しています。写真、地域の大人と一緒に浜那須の丘の除草をしている木の戸中学生です。写真終わり。海市国際高校生による小学生への陸上指導。海市国際高校と小学生。市内小学校のグラウンドや体育館で海市国際高校の陸上競技部の生徒による陸上競技の出前教室が行われました。親善陸上大会を直前に控えた小学生にとって、それぞれの種目のスペシャリストの高校生から競技のコツや効果的な練習方法を教わる貴重な機会となりました。小学生にとっては年の近い先輩から直接アドバイスを聞くことができ、こんな高校生になりたいという憧れを抱くことができたようです。コーチ役として参加した高校生にとっても、小学生の子どもたちの練習の様子を観察し、小学生に伝えるにはどんな言葉がけが良いかと実践する良い機会となったようです。写真、中条小学校のグラウンドで高校陸上部の生徒の指導を真剣に聞いている小学生。写真終わり。中条高校生による小中学校での読み聞かせ。中条高校と小中学生。令和6年から中条高校の生徒が市内の小中学校を訪問し、朝学習の時間に読み聞かせを行っています。読み聞かせを行う聞き手を思い浮かべて絵本を選びます。当日を迎える前に何度も練習を行ってから各小中学校を訪問しています。本の読み聞かせに取り組んだ生徒からは、緊張したけれどやってよかった、楽しかったといった感想が聞かれました。本の読み聞かせをしてもらった小学生、中学生からは、毎週来てもらいたいといった感想が聞かれました。小中学校と中条高校をつなぐ交流活動として根付いていくことを願っています。写真、中条中学校の教室で絵本を手に読み聞かせている高校生です。地域との交流を推進。木の戸中学校、大竹清教諭。地域の人と直接交流することの良さとは。地域の方との交流後に、地域の方から直接ありがとうという言葉を生徒に投げかけていただくことで、生徒の達成感や自己有用感が高まるだけでなく、活動の意味を再確認している生徒が多く見られます。交流活動を通しての地域の方の声は、今年度地域の方をゲストティーチャーとして招き、生徒とのトークセッションを行いました。回を重ねる中で、生徒が自分の将来を真剣に考え質問する姿が増えていきました。自分の職業のことだけでなく、進路選択など生き方を話す機会をもらえてよかったですというお声を聞かせていただきました。地域との交流活動で大切にしていることは、自分たちの思いだけでなく、地域の方の思いや願いを受け止め、自分たちに何ができるかを出発点として地域との交流活動をスタートさせています。 生徒にとっても地域の方にとってもメリットのある活動となるようにしています。地域コーディネーターには月に一度のアイディアミーティングに参画してもらい、地域の皆さんと学校とを結びつける橋渡し役となっていただいています。写真、木本中学校大竹清志教諭。写真終わり。オンライン交流会を担当、胎内小学校菅原たつき教諭。オンライン交流のメリットとは、普段関わることができない遠方の人たちと瞬時につながることができることです。また普段自分たちが過ごしている教室で交流しているので、緊張せず安心して交流することができる点もメリットですね。交流前の子どもたちの様子は、11月に当校の5年生がフィリピンの小学校の子どもたちと交流する機会を持ち、日本の食文化や胎内市の魅力を伝えました。パソコンで作ったスライドや言葉だけでは伝わらないのではと考え、ジェスチャーを取り入れたり、小道具を作ったりしながら、自分たちで工夫して取り組んでいる姿が見られました。伝える相手を想像し、意欲的に取り組む子どもたちの姿は嬉しかったですね。交流後の子どもたちの様子は、フィリピンの小学生との交流後、紹介された食べ物を食べてみたい、お米についてもっと調べてみたい、などの思いを強く持っていました。交流会で発表することが子どもたちのゴールではなく、この交流を通して子どもたちの〇〇してみたいという思いが広がり、次の学習活動につながる良い機会になっています。写真、胎内小学校菅原たつき教諭。写真終わり。ここまでの問い合わせ、学校教育課、学校教育係、内線2309。